戦と大いなる群衆、話金城重弘。今日は少し硬い食物になると思います。しかし重要な研究であります。144,000と大いなる群衆、144万4千とはどういうグループなのか、いつこの144万4千というグループが出現するのか、また残りの民あるいは大いなる群衆とどういう関係があるのか、14万4千時期通りの数字なのか、それとも象徴的なものなのか、一緒に考えていきたいと思います。預言者エレン・ホワイトはこう言っていらっしゃいます。1901年に14万4千は誰かというような霊的な助けにならない問題で論争するのは神の御旨ではない。聖書の黙示録の中に、謎めいた数字がいくつかありますが、その一つは14万4千です。神の御旨ではないと言って、その後このことは間もなく1901年に神に選ばれた人たちにはっきりわかるであろう、はっきりとわかる時が来るであろうと言われて、今2015年になりました。では14万4千人についてまず聖書を読んでみましょう。その聖書を解釈するときに、理解するときに、文脈というのが一番大事です。前後関係、読んでみましょう。この後、できれば自分の聖書を開いて読んでください。聖書を開けない方々のためにパワーポイントにこう、出してますから、できれば自分の聖書を開いてください。この後、私は4人の御使いが地の四隅に立っているのを見た。彼らは地の四方の風を引き止めて、地にも海にもすべての木にも吹きつけないようにしていた。またもう一人の御使いが、生ける神の印を持って、火の出る方から昇ってくるのを見た。彼は地と海とを損なう権威を授かっている四人の御使いに向かって、大声で叫んでいった。私たちの神のしもべらの額に、地と海と木とを損なっては、私たちが印を押してしまうまでは、地と海と木とを損なってはならない。で、私は印を押された者の数を聞いたら、イスラエルの子らのすべての部族のうち、印を押された者は14万4千人であった。14万4千であったというんですね。で、そこで、5節から8節まではユダの部族のうち1万2000人、12部族のイスラエル、12部族の誰、どの部族は1万2000人、1万2000人といってこう書いてあって、合計14万4千だと言うんです。で、9節から見ると、その後私が見ていると、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから数えきれないほどの大勢の群衆、大群衆が白い衣を身にまとい、シュルの枝を手に持って、ミサと子羊との前に立っていた。13節、長老たちの一人が私に向かっていった。大勢の群衆、もろもろの民族、国語、部族、国民から大勢の群衆が出てきた。この大勢の群衆、彼ら白い衣を身にまとっていた。この人々は誰か、またどこから来たのかと言われている。14万4千大勢の群衆、どこから来たんですか、誰ですか。14節、私は彼に答えた。私の主よ、それはあなたがご存知です。すると彼は私に言った。彼らは大きな観難を通ってきた人たちであって、その衣を 子羊の血で洗い、それを白くしたのである。それだから彼らは神の御座の前におり、昼も夜もその聖所で神に仕えている。神様に仕える、これは英語ではサーブと、サーバント、神のしもべであるということがわかります。御座にいます方は彼らの上に幕屋を張って共に住まわれるであろう。彼らをもはや植えることがなく乾くこともない。太陽も炎暑も彼らを犯すことがない。御座の正面にいます子羊は彼らの牧者となって命の水の泉に導いてくださるであろう。また神は彼の目から涙をことごとく拭い取ってくださるであろうと書いてあります。14万4千、そして大いなる群衆、そしてあの大いなる群衆は誰ですかと、どこから来たんですかという答えに、彼らは大きな観覧を通ってきた人たちであると言っています。彼らは大きな観覧を通ってきた人たちで、もう一箇所14万4千人について記されているところがある。7章2七十四十四章、面白いね。なお私が見ていると、見よ、子羊がシオンの山に立っていた。また14万4千の人々が子羊と共におり、その額に子羊の名とその父の名とが書かれていた。シオンの山、神の御座があるところに14万4千が立っている。あの大いなる群衆もシオンの山に立っていた。また私は大水の轟きのような激しい雷鳴のような声が天から下るのを、出るのを聞いた。私の聞いたその声は、琴を弾く人が盾ごとを弾く音のようでもあった。彼らは、御座の前四つの生き物と長老たちとの前で、新しい歌を歌った。この歌は、地からあがなわれた14万4千人の他は誰も学ぶことができなかった。彼らは女に触れたことのないものである。ここも印つけたいですね。女に触れたことのないものである。女に触れたことのないもの。ね。そして、彼らは純潔なものである。そして子羊の行くところやどこへでもついて行く。彼らは神と子羊に捧げる初穂として人間の中からあがなわれたものである。彼らの口には偽りがなく、彼らは傷のないものであった。まず、一つ一つ今まで読んできたことを考えて考察してみましょう。一番、14万4千はシオンの山に立っていることがわかります。シオンの山に子羊イエスと共に立っていると描写されていますね。これはイエス・キリストがシオンの山にある聖所の、至聖所の神の御座のあるところに立っている人たちのことを指しているんです。二番目。そして、ここに書いてないか。彼らは子羊が行くところやどこへでもついて行くだから、イエス・キリストは、十字架にかかられて、そして三日目に復活して天の聖所に入られた。それから1844年に至聖所に入られた。14万4千も子羊についていくんですから、信仰によって彼らは天のシオンの山、至聖所に立っている人たちであるということがわかります。二番目、14万4千は額に神の名、あるいは神の印を持つ人たちであるということがわかります。七章の一節からは、額に神の印を押された。十四章の一節は、14万4千人の額に神の名が押、神の名を持っていたと書いてあります。神の名、これは神様の品性ですね。この神の印を持っている人たちですから、これは全世界的に獣の刻印を受けるか、あるいは 神の印を受けるか、二つのグループに全世界の人々が分けられる時のことを言っているのであります。二つのグループしかない時がやってきます。これは霊感の踏み、大相当下巻の、172ページだ、これ。172ページ、間違いね。この大相当争いの結果、これは日曜休業令が立って、獣の刻印が強いられるとき、それを拒む人たちは、生ける神の印を受ける。この争いの結果、全キリスト教会は、二種類の人々に分けられる。すなわち神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持つ者と、獣とその像と拝み、その刻印を受ける者とである。二種類の人々しかいなくなる。全く二つに分けられる。三種類じゃない、二種類。ある考えは、SDA のセブンステアドベンチストの教会の中で14万4千人が出て、で、彼らが出て行って、バビロンの諸教会に大いなる叫びでメッセージを発信して、そこから大群衆が出てくる。とするならば、セブンステアドベンチストの14万4千と、それからバビロンから出てくる人たちと、それから獣の刻印を受ける者と三種類いることになる。しかし、再臨直前は二種類の人しかいないというのです。三番目、14万4千は生きて再臨を迎えるのに備えのできた人々であるということが、七章、十四章でわかります。あの七章の前を見ると七つの封印があって、そして六章の一番最後の聖句は、神の御怒りの大いなる日がすでに来たのだ、誰がその前に立つことができようか。千々万々の御使いを率いてこの地上に再臨なさるイエス様のご栄光、天使たちの栄光の前に誰が立つことができようかという質問で終わってる。で、答えは、これは15節から見ますとね、キリストの再臨の光景であるということがわかります。第6の封印、地の王たち、高官、戦争長、止める者、勇者、奴隷、獣人らは皆、ホラー穴や山の岩陰に身を隠す。そして山と岩戸に向かってさあ我々を覆って、御座にいます方の御顔と子羊との怒りとからかくまってくれ。そして、御怒りの大いなる日がすでに来たのだ。誰がその前に立つことができようか、と質問で終わって。答えは何でしょう？その質問、それは14万4千、額に印された14万4千というのが答えです。キリストの再臨の時に立つことのできる人は14万4千。ところが9節から17節見ると、大いなる群衆という言葉も出てくる。これは二つのグループなんだろうか。別な14万4千と大いなる群衆、別なグループなんだろうか。七章の九節、大いなる群衆も御座と子羊との前に立っている。14万4千もシオンの山の神の御座に立っている。両方とも立っているんですね。この両方とも、終末時代、キリスト再臨直前の人たちであります。14万4千と、そして、大いなる群衆というのは、別なグループなんでしょうか。 4番目に、14万4千は全世界を支配する獣と戦う人々であると13章を見るとわかります。14章では14万4千という言葉が出てきます。その前の章を見ると、13章の4節に海から出てきた獣、ローマ宝鏡は、その獣の傷が、致命的な傷が治って、誰がこの獣に匹敵し得ようか、誰がこれと戦うことができようか、全地の人々は驚き恐れて獣に従って獣を拝もうとするとき、誰がこの獣と戦うことができようか、この獣に匹敵しうる巨大組織は何か、この巨大組織に対抗するものは誰かというんです。答えは14章に書いてある。14万4千と書いてある。まとめますよ。6章の17節では、御怒りの大いなる日が来た、誰がその前に立つことができようか、答えは7章に14万4千。黙示録13章で、獣が全世界を支配するとき、すなわちローマ法教が世界を支配するとき、誰がこの獣と戦うことができようか、答えは14章14万4千。そして最後の大総統で、善と悪の大総統で、14万4千人が勝利する。今、全世界は有志連合といって、世界こぞってあのテロ撲滅に今必死になっております。しかし、最後の大総統は善と悪の大総統。神の戒めを守り、イエスの証を持ち、イエスの信仰を持つセブンスデーアドベンチストにその矛先が向けられる。これが最後の戦いであるんです。誰がその戦い、どっちが勝つんでしょう。巨大な組織、ローマ法教。政治権力、宗教権力、暴力団、あらゆるこの地上の悪の力を結集して、セブンスデーアドベンチストに戦いを挑むとき、どっちが勝つんでしょう。聖書は非常にはっきりしてる。だから今、イスラム過激化が、ますますエスカレートして世界を騒がすか。彼らは自分たちが世界を支配すると言ってるが、最後の戦いは私たちです。私たちに矛先が向けられる。14万4千人に見てみましょう。黙示録15章の2節。私は火の混じったガラスの海のようなものを見た。こうして、そしてこのガラスの海のそばに、獣とその像とその名の数字とに打ち勝った人々が、神の盾ごとを手にして立っているのを見た。つまり14万4千というのは、獣とその像とその刻印が人々に強要されるときに、その最後の戦いにおいて勝利するグループであるということははっきりしています。黙示録17章の14節、彼らは子羊に戦いを挑んでくるが、子羊は主の主王の王であるから、彼らに打ち勝つ。また、子羊と共に召された、選ばれた忠実な者たちはどうするんですか？負ける？勝利する。神の御言葉の宣言です。14万4千人の数、70億、今だいたい70億、14万4千人の、もし数であならば小さい数ですね。あとで14万4千人は時期通りか象徴なのか学びますが、いずれにしても14万4千人、獣とその名の数字に打ち勝った人々は、彼らは打ち勝つんです。5番目に、14万4千と大群衆の関係を見てみましょう。いろんな説があります。 しかし文脈から言って聖書を学ぶときにはっきりしてきます。村上先生ははっきり断言しています。14万4千と諸々の国民、国語、部族、国語から選ばれて出てきた大勢の群衆はこれ同一であると。ただ二つの側面から見ただけであると言っています。黙示録のこれが表現表であるんです。黙示録7章を見ると14万4千人、その額に印を押された人たちの数を聞いたら14万4千、見たら大勢の群衆であった。これは黙示録5章の6節 7節にも書いてある。聞いた、実際に見たら、この2つの黙示録の表現表であるんですね。で、7章の14万4千は覚えてみましょう。6章の最後の節、御怒りの大いなる日がすでに来たのだ、再臨です。誰がその前に立つことができようかという答えが14万4千であるならば、じゃあ大群衆は何だろうか。この白い衣を身にまとった人々は、誰か、どこから来たのか、長老の一人が聞くんです。で、私は彼に答えて、主よ、それはあなたがご存知です。すると彼は答えた。彼らは大きな観難を通ってきた人たちであり、その衣を子羊の血で洗い、それを白くしたのである。それだから彼らは神の御座の前におり、昼も夜もその聖所で神に仕えているのである。仕えている、サーブ、神のしもべとして、神のしもべらの額に印された人たち。あの大いなる群衆は誰ですか？大いなる観難を通ってきた人たちです。彼らは、もはや飢えることがなく乾くこともない。太陽も炎暑も彼らを犯すことはない。七つの災害、大いなる観難を通過していく。死なないで生きて死を迎える人たちに違いありません。14万4千が出て、ファーストクラスが出て、セカンドクラスとして、大勢のものが収穫されるということになるのでしょうか。ロマ書3章22節には、神様の前には何ら差別がないと書いています。あ、これはちょっとあれだな。この引用文は、まず、セブンステイアドベンチストから罪除去され、後の雨、引された人たちが出ます。彼らは立ち上がって大いなる叫びをする。多くの者がバビロンの諸教会から真理の側に加わる。彼らも現代の真理を短期間に学ぶんです。見てください。これはね、初代文集144ページです。上に上がっちゃって見えませんが、初代文集144ページ。ある者は真理に接し、一歩一歩進んでいき、進むたびに次に進む力が与えられた。しかし今や時はほとんど過ぎ去り、これまで数年かかって学んだことは数ヶ月で学ばなければならない。また彼らは前に学んだ多くのことを捨て去り、多くのことを学ばなければならない。そう。数年かかって学んだことを数ヶ月で学ぶというんです。これは牧師への勧告119ページ。神は人が地上の偉大な人物たちから学ぶことができることよりも多くのこと、偉大な人から学ぶよりも多くのことを見てください。 神の聖霊によって何と書いてますか？一瞬のうちに教えることがおできになるって。60年、70年、80年、セブンステイに入ってて勉強していても、バビロンの諸教会に誠実な人たちが、光を求めている人たちが、純粋な混じり気のない真理を聞いたとき、大いなる叫びに応えて、一瞬のうちに学ぶことができるって言うんです。神様は不公平じゃないかと思うかもしれません。私は60年も70年もセブンステイアドベンチに通ってて健康改革をいろんな知識を学んできた。彼ら一瞬にして学ぶんですか？ああ。神様は公平な方です。一瞬で教えることがおできになる。レビューンデヘラルド1889年。11時、英語では11時、日本語では5時から入ってくる人たちがいるであろう。彼らは長い間真理を知っていた者たちと、何と書いてますか？報酬違う？同じ報酬を受ける。ということは、一瞬にして彼らは罪の除去、後の雨、神の印を受けて、品性完成されて、一瞬のうちに彼らも大いなる叫びに立ち上がる。神様不公平？多く神の民はバビロンにいると言っています。これはセブンスデーアドベンチスである我々にとって厳粛ですね。大総統月刊の378ページ、嵐が迫ってくるとき第三天使の使命を信じると告白するものの、大部分のものが信仰を捨てる時が来ると言っています。そして反対の側に加わる。そして最も苦い敵になる。そんなことが起こるんです。で、バビロンから出てきた人が一瞬にして学び、同じ報酬を受ける。神様のなさることだから、陶器師のすることだから、我々文句言えませんね。はい、6番目。14万4千が印されるのは、恩恵期間が終了するまで続く。日曜休業令が出たら、最後のテストが出てきたら、日曜遵守令を強要するとき、まずセブンステイアドベンチストの少数の者に、罪の除去、後の雨、神の印という報酬が与えられる。そして彼らが立ち上がって、読みの王様も恐れることなく大いなる叫びに立ち上がる。その結果、たくさんの人たちがバビロンから出てくる。彼らも罪の除去され、後の雨を受け、神の印を受けて大いなる叫びに加わる。ずっと続いていく。神の印する働きは、恩恵期間が終了する時まで続くんです。そして、恩恵期間が終了したら、大いなる悩み、七つの災害に入ります。初代文集45ページ。私は天使たちが天をあちこちと飛び回っているのを見た。墨壺入れを持った、何これ？墨入れを持った一人の天使が、地上から帰ってきて、自分の働きのもう終わったことを報告した。そして、生徒の数が数えられて封印された。数えられたんだから、13万3999、14万4千満ちた数が、時期通りだろうか。すると、それまで十戒の収められている箱の前で奉仕しておられたイエスが、香炉を投げ捨てられるのを私は見た。彼は、両手を挙げて大きな声で、ことはすでになったと言われた。14万4千。そういう人たちだけが生きて死を迎えるんでしょうか。数、時期通り。1888年のメッセージ。人間の唇から聞いたことのない最も尊い真理がミネアポリス世界総会で我が教会に与えられた。後の雨をもたらし、大いなる叫びをもたらし、そして、世界伝道、短期間に終わるはずであったんです。あの時、我が教会は、 教会員は3万しかいなかったそうです。3万。あの時、14万4千を生み出すことが、ということは、時期通り考えられないですね。8番目。14万4千についての明確な証が大総統下巻の430ページに書いてあります。御座の前の水晶のように透き通った海、あの火の混じったガラスの海、神の栄光でまばゆく輝いているところの上に、獣とその像とその名の数字とに打ち勝った人々が集まっている。14万4千もセブンステイからまず出た14万4千印された人たちも、バビロンから出た人たちも同じ報酬を受けて、そして獣とその像とその刻印の数字に打ち勝つ人たちであるんです。シオンの山の子羊とともに、人々の間からあがなわれた彼ら、すなわち14万4千が神の盾ごとを手にして立つ。また大水のとどろきのような激しい雷鳴のようなことを弾く人が、盾ごとを弾く音のようなものが聞こえる。そして彼らは御座の前で新しい歌を歌った。その新しい歌というのは何でしょう。14万4千以外のものは誰も学ぶことができない歌。それはモーセと子羊の歌、すなわち救いの歌である。なぜなら、それは彼らの体験の歌、体験の歌。他のどの群れもしたことのない体験の歌。子羊の行くところはどこへでもついていく。子羊は昇天してどこに行かれたんですか？昇天して天の聖所に、第一の部屋。1844年にどこに行かれました？死聖所に。死聖。そうしたら14万4千もついていく死聖所に彼らの信仰と愛情は向いている人たちです。そして彼らは特別な死聖所の最後の贖い、罪の除去を経験する人たちであるんです。彼らは地上から生きている者の間から天に移される人たち。死なないで。これ覚えててくださいよ。死なない。神と子羊とに捧げられる初歩とみなされる。初歩。彼らは大きな観覧を通ってきた人たちであって、国が始まって以来、かつてなかったほどの悩みの時を通って、なんだ通って、通って、後の刑罰が下る中を中保者なしで立った。そう。14万4千も、大いなる群衆も、中保者なしで神の前に立つ。同じグループで、14万4千人だけじゃない。これ見ると同じグループだということがわかります。初代文集70ページ、14万4千だけが神殿に入ることができると書いてあります。7章の、黙示録7章の文脈から見て、14万4千と大いなる群衆は同一であるということがわかります。そうしか取れませんね。9番目。聖書は証の文も、14万人に関しての強調は、数というよりも、品性。どんな品性を持っているかということです。彼らは、キリストの心を心とし、キリストの品性を完全に再現するグループであるんです。それを14万4千と、象徴してるんです。あの7章にイッサカルの部族から1万2000人、シメオンの1万2000人、ウンヌンとユダ、イスラエルの民が12部族の名前が書いてます。時期通りですか？真の新約のイスラエルはユダヤ人、ギリシャ人関係なく、キリストイエスを救い主として信じる人たちは真のイスラエルと、血肉ではない。 DNA ではない、DNA ではない。イエス・キリストを信じる者は真のイスラエル人とパウロはもう強く主張しているんです。14万4千、なんで14万4千と言ってるんだろうか。アメリカの、はい、まあこれはね、真のイスラエル人は外見上のユダヤ人では、ユダヤ人がユダヤ人ではない。もしキリストのものであるなら、あなた方もアブラハムの子孫である約束による相続人であるとパウロは言っています。これなぜ14万4千か、アメリカの大隊、大きな軍隊ですね、バタリオンというのがあったそうですが、大体1445というのがあった。これは1445人という意味ではない。その大体の名前がバタリオン1445。例えば日本、我々も知ってる B29 というと29人しか乗ってない飛行機ではない。そういう名前なんです。14万4千。これはイスラエルの12部族、それから12使徒。この12という数は天国の数字ですね。黙示録21章の12節14節を見ると、あの天国で12の門がありますね。そこには12部族の名と12使徒の名が記されているというんです。12×12 は144、000、1000はこれ死聖女のサイズである。死聖女真四角、10キュビット、長さ、幅10キュビット、長さ10キュビット、縦10キュビット、10×10×10、1000である。と、言っている人もいます。144、1000を超えて、14万4千。で、ある人はこう言ってます。言語では144は数字で、千は言葉で、つまり、タウザンド、日本語で、千という言葉でわざわざ表しているって言うんです。144、タウザンド、千。何か意味があるんでしょうか。黙示録、14章で、彼らは額に印された人だと言われている。神の名を持つ者と言われている。そして、13章を見るとその前の章。獣の数字は666である。666。獣を拝む人たちは、ローマ法教に従っていく人たちは666人ということでしょうか。もしあれが象徴であるならば、14万4千も象徴に違いない。ね。象徴的だということ。10番目に、最後のテスト。生ける者の裁きが始まると、神の印を受けるか、獣の印を受けるか、どちらなの、どちらかであるということを先ほども話しました。Christ our righteous 123ページに、その時、多くの者が神の民と共に立つ。大聖堂月刊の383ページ、諸勢力が結集して真理に反対するにもかかわらず、ちょっと、切れてるね。多くの者が、大群衆が主の側に立つ。スタディバイブル、新約聖書269ページ。その時以上に大きな力を伴って、ペンテコステの日の出来事が繰り返される時を私は熱心に切望している。ということはね、ペンテコステの日には1日に3000人も悔い改めた。毎日毎日何千人、5000人と悔い改めた。そして、最後のペンテコステには、 それ以上のもっともっと多くの人たちが改心するというんです。セレクティブメッセージ2巻の16ページ。真理への改心は教会を、我々の教会のことです。教会を驚かす速さでなされて、神の皆のみが崇められる。ああ、北アメリカで、北アフリカで何百人がバプテスマを受けました。何千人がバプテスマを受けて。北アメリカのカンファレンスは素晴らしい素晴らしい。韓国は素晴らしい。しかし神にのみ栄光が帰される。スタディバイブル588ページ新約。最後の時代に初めて真理を聞く機会が与えられる人々が、初めて現代の真理を聞く人々が多数救われるであろうと書いています。後の雨が、これはスポルディングコレクション2ページ。後の雨が夜半の叫びのように10倍の力で、19世紀の半ばに夜半の叫び、あるいは夜中の叫びというのがあった。ものすごいパワーで全米リバイバルが起こった。10倍の力でやってくるというんです。さて、14万4千は初歩と呼ばれている。これは村上先生の説明に私も同意します。初歩が出て14万4千にセブンステイから出て、それから大群衆が出てくるというんじゃなくて、後に続くものの代表という意味よりも、神に捧げられたもの、神に属するものという意味だというんです。史上初めて、キリストイエスの勲しによって、キリストの恵みによって、恵みの働きが完成して、後の雨が品性を完成して、神の道徳的な形が回復されたとき、初めてこの最後の時代の人たちは、初歩と呼ばれる。黙示録14章の14節以降を見ると、大いなる穀物の大収穫が現れる。この初歩、14万4千が現れない限り、死んだ義人たちの蘇りはないんです。まとめてみましょう。14万4千は、生きて死を迎える人々。2番目、最後のテスト、獣の刻印か神の印かを、のテストを受ける人たち。だから、1844年から生ける神の印を受けている人はいませんね。3番、最後の戦いに勝利する主の軍勢であるということ。雅歌書の6章の実節、死の蚤のように見え、月のように麗しく、太陽のように輝き、旗を立てた軍勢は誰か。14万4千。軍勢。そしてこれ4番目だな。史上かつてない大いなる観覧を通過する人たち。5番目。中保者なしに大いなる悩みを耐え抜く罪のない人たち。大総統下巻に非常にはっきり書いてます。彼らは、この大いなる観覧を通過する人たちは、キリストに罪がなかったように、彼らに罪がない状態である。だから初歩と呼ばれるんです。初歩。エペソ5章の27節、シミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない、何ですか？栄光の姿の教会。その仲間に我々入らないといけないですね。6番目に、どの群れも経験したことのない新しい歌。どの群れも経験したことのない新しい歌を歌う。12番目。じゃあ私はその群れに 生きて死を迎える14万4千人に加わることができなければ天国に救われないんだろうかという人がいるかもしれない。黙示録14章の13節に、私は天からの声が言う、こういうのを聞いた。書き記して、今からのち、なんて書いてますか。はい、一緒に、主にあって死ぬ人は幸いである。第三天使の使命を信じて死ぬ人は幸いであるって言うんです。彼らはその禄を解かれて休み、その技は彼らについていく。主にあって死ぬことは眠りであるんです。永眠ではない。一時の眠りだ。必ず復活するんです。これこそ我々のこの、祝福に満ちた望みではないでしょうか。この間、鹿児島行くときに、キャンパーで、砂川家と我々一緒に乗って行って、そして帰りに、公園があったから子供たち遊ばそうと言って、いい天気でした。そしてね、あの長男のジョーと走り競争したんです。そしてよーい、どんでおじいちゃんと孫が走った。負けちゃった。いや、短距離は負けるけど長距離だったら勝つって言って、またやった。やって、よーい、どんで、ぐーっとこうやって回ったんですが、やっぱり負けちゃった。一生懸命やったの。翌日筋肉が痛くてね、大変でした。その公園の、に物見櫓があるんです。物見。で、僕一人でこう、登って行って、で、階段を登って一番頂点に達する、ね、この、低いですからね、頭ぶつけたんです。で、ぶつけてやっとこう、やったら、死ねと書いてある。死ね書いてあるんです。誰が書いたのかわからない。考えさせられました。サタンは、死ね。死ねというメッセージを発する。けども神様は、仰いで生きようというメッセージが聖書のイエス様のメッセージであるんですね。たとえ14万4千人に加わることができなくてもね、生きて死を迎えることができなくても、本当は私はね、早く、ある兄弟が、この間、眠りにつきました。私もピンクの人生で、眠りたいなと思う時がある。なぜ？これから来る迫害は、拷問はかつてなかったほどの拷問迫害であるんです。苦難であるんです。ああ、歴史を見るとね、中世時代どころじゃない。それを繰り返してそれ以上のね、迫害が神のために向けられるって言うんです。ああ、だったら怖い。早く休みたい。という思いに駆られる。しかし、我々自分で死ぬことできませんからね。生きるも死ぬるも死ぬため。ね。生かされるならばそれでいい。一応休業令が出て、投獄され、死ぬことさえ命じられる経済的なボイコット。そして、殉教者も多く出ると死のしもべは言っています。いやー、それよりは早く今、ピンコロ、で、人生終わりたいなぁと思う時もある。しかし、主にあって死ぬ人は幸いだ。なぜかというと、彼ら第三天使の使命を信じて死んだ人たちは、イエス様が再臨なさるのを目撃する。東の方から黒い雲、だんだんだんだん近づいてくると白い雲、そして千千万万の栄光に満ちた天使たちの群れを目撃するって言うんです。特別な復活。だからね、皆さん。生きて死を迎える14万4千は特別な役割があるんです。 彼らは全宇宙に神の律法を擁護する。神のご品性を擁護する。ここに神の戒めを守り、イエスの信仰を守る生徒があると。2000年前、罪のない、罪を一つも犯さなかったイエス様がいるではないか。だけどサタンはそれで満足しない。神の子であったから。誰一人人間、完全に神の律法を守り、罪のない生涯を送った人、ほら、どこ見てもいないじゃないか。しかし、神様は最後の時代に、一番不利の最後の時に、諸々の民族国語、国民から、イエスを信じる民、イエスの信仰を持つ民、神の恵みの技が心に完成して、イエス様の見姿を完全に反映する人たちの出現を計画しておられるというんです。この発砲が現れたら、収穫があるんですね。だから、生きて死を迎えるにしても、死んで、病で、エリシャのように、ウィックリフのように、ウィックリフじゃなくて、エラスムスかなのように、最後に病で死んでってもいいじゃない。ね。そう。だから泥棒の、あの十字架でつけられた強盗のように、主よ。あなたが御国の権威を持っておいでになるとき、私を覚えてくださいと。我が霊をあなたに委ねますと言える美しい死に方、主にある死に方をしたいものですね。神様は悪人の死を決して喜ばない方であります。死ねと悪魔のように言わない。仰いで生きようとおっしゃる。どうしてあなた方は死んでよかろうか。伝道の文7章の17節。あなたはどうして自分の時の来ないのに死んでよかろうか。死ぬ時が来たら安らかに死にあって死ねばいい。死ぬ時が来ないのに早々と死ぬ必要はないですね。エゼキエル18の31、イスラエルの家をあなた方はどうして死んでよかろうかとおっしゃる。イエス様は早くおいでになりたいと待ち焦がれている。ただただイエス様のその自分が成し遂げた功績を頼って自分に頼りきるならば我々のうちに技を始めた方は、これを完成してくださる。神の恵みの技を。神様の御技が早く終わって、そして早くイエス様と共に住みたいと思いますね。最後の賛美歌、376ページ、6番。十字架を追う。地にその御旗を高く掲げて戦うものとなりましょう。正義の君ある神の御子の地に住む御旗に続く渡ぞ。悩みの杯おしくけ、十字架をものその人なり、宮戸に続きて、まず主のため、一心も手打たれて、倒れつつも、
御空を仰ぎて、あだのために祈りしみ弟子に続く渡ぞ、我が主に選ばれ御霊を受け、剣も斧も獅子の牙も恐れず厭わず進み行きし、昔の聖徒に続く渡ぞ、追い人は顔だ男みな、新手となりつつ敵に当たり、御国を望みて勇み進む、続かせたまえや主よ我をも、アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-56-2783、 電話 0980-56-2783、 ファクシミリ 0980-56-2881、 ファクシミリ 0980-56-2881。 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。